くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥくんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは、はい、誰がどこで何してるのコーナーですが、はい、本日のゲストは山鹿市から、
はい、
山鹿市総務部財務課の課長補佐石田雄介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
山鹿市って行ったことあります？
うん、山鹿市はね、行ったことがあるんですよ。お仕事でも通っていたし、ね、うんうん、あ、そうなんですね。
まあ、温泉も結構有名ですし、あの八千代座っていう、ね、
八千代座ね、あのね、市民の力で再生をされてですね、
はい、すごい素敵な街なんですが、はい、うん、今日石田課長補佐、
はい、
どんなお話で今日はいらしたんでしょう？
公共施設の、はい、包括管理ということで、はいはいはいはい、施設の管理業務のお話をちょっとしたいと思います。
なるほど。施設、まあ、行政の立場ですから、はい、いわゆる行政が保有している公共施設
ですね、
包括管理と言いますと、はい、具体的にはどういうお仕事なんですか？
具体的には今までは市町村が、それぞれに事務だったり、うん、現場の管理だったり、はい、それぞれの課がやってました。うん、それを、おまとめして、うんうん、民間の事業者さんと一緒に共同でやっていくという事業になります。
ほうほうほう。いわゆる官民共同の事業。
そうですね、はい、
よりまあ効率化だとか、はい、よりそのなんていうの、まあ、ある意味こう いろんな発想でこう活用していくみたいなところも含めて、はい、共同でやっていこうと、
そうですね、
いうお話、
はい、
なんかイメージが少しずつ湧いてくる感じですかね。うんうん、
でその包括施設管理を入れる前はそれこそこう個々バラバラにやっていたということで、うんうんうん、やはりその辺はあの非常にこう効率が悪かったというか、風通しがなんという言い方がいいんですかね、やっぱりいまいちな部分っていうのはあったわけなんですか？
そうですね、私がもともとこの財務課に来る前が、市営住宅の担当の係長をしておりました。うんうん、そこでやっぱ出てくるのが老朽化の問題と、うん、あの入居者からの苦情や、
はいはい、
あとはもう現場で危険な状況が起きてる、うん、まあ、そういうのに対応するのにやっぱ職員のマンパワーが足りないっていうのが一つと、うん、やっぱ施設の老朽化が起こっているのをどうやってこれから管理していくのか、素人でもできるのかどうかというのを考えると、やはりプロの目で管理してもらった方がいいということで、まず市営住宅の方から始めたということです。
なるほど、
なるほど。あれか、その管理っていうのはだからそのハード的なものだけじゃなくて、そういうあの苦情に対応するとかそういうのも含めてということになるんですね。
はい、そうです。
なるほど。
なんかやっぱ今そういうものをこう改めてですね、官民共同でってなってるということは、まあやっぱこの今令和7年ですけど、この時期っていうのは少しそういうハードの部分とかも含めて、やっぱそういうものがこう課題が大きくなってくるとか必要性が増してくるっていう、そういうタイミングみたいなものもあるんですか？
そうですね、国の方も公共施設等の総合管理計画というのを、うん、の作成の要請が来ておりまして、うんうん、それがもう平成29年でしたかね。
あ、じゃあもうだいぶ前
ですね。だいぶ前に来てて、はいはいはい、まあ本来その施設の管理、まあ、計画を立てるのにやはり施設を見てないとわからないっていう状況があるのにもかかわらず、なかなか職員の担当だけじゃなかなかその現場まで見るのは厳しい、専門家じゃないので、うん、そこは少しちょっと今まで苦労してきたところかいうところになりますね。
うん、なるほど。でですね、うん、今日はその、まあ、先ほどね、官民共同、まあ、民間の力を借りながらという話がありましたが、はいはい、そのまあ今のまさに石田課長補佐はまあ行政の目線からですけど、うんうんうん、一方でその、ね、この民間側でどういう取り組みしているのかという話も聞いてみたいなということで、はいはい、本日はですね、日本管財株式会社営業統括本部九州開発営業グループから、古林課長に来ていただいております。よろしくお願いします。でもう一方、係長の武藤さんにも来ていただいております。
はい、よろしくお願いいたします。
ちょっと古林さんの方からですね、少しこう民間の目線が今少しね、課長補佐の方が話がありましたけど、どういう目線で今この業務を捉えられているかとか、少しお話を聞かせていただければ。
はい、まあ、公共施設の建物に関しましても本当にまあ築30年から40年、まあ、果てはもう50年60年というような建物が非常に増えてきている中ですね、まあ、自治体の職員の方たちも人物金の活用方法、まあ、今後どうしていくのかというところでやっぱり減少傾向にある中ですね、まあ、公共施設の在り方とまた安心安全の向上の部分ですね、やはりそういった部分で、まあ、学校施設等ですと本当に児童の 子どもたちや先生とかのですね、あの安心安全を守るというところですね、まあ、民間としてプロの目線でですね、建物をしっかり見守っていきたいというふうな考えで、取り組んでおります。
なるほど。そのまあね、官民共同という形ですけど、どうなんですか、今九州の中では結構いろんな自治体さんでそういう動きが今起きてるところがあるんですか？
そうですね、山鹿市様が今年の4月、1日からスタートしたんですが、それ以前に4自治体がですね、うん、導入を九州でやっております。
なるほど。まあ、具体的に今その、ね、どういう日々どういう活動というかどういう業務になっているんでしょうか？
そうですね、今回山鹿市様の方の対象施設が、住宅公園学校とあります、はいはいはい、うん、で特に、学校の方ですと、うん、まあ、簡単な、修繕とかですね、まあ、学校の運営に関わるようなもの、こちらに関しては早急な対応が必要なので、うん、まあ、山鹿市に弊社の、社員 のセンターを設置しまして、そこから駆けつけて早急な対応をするというような動きをしております。
うん、そういうセンターという、まあ、専門スタッフを配置してるわけですか？
そうです。
なるほど。具体的にどういう問い合わせというかどういう 対応が生まれるんですか？
一般的には、まあ、小修繕の方に入ってくるんですけども、本当に大きなものでしたら、例えばそうですね、水道 の、まあ、水漏れが出ているだとか、うん、まあ、電気 の、まあ、接続が悪いというような、まあ、運営に関わるものでしたり、例えば本当に細かいものですと、まあ、トイレのドアが壊れたり、そういったもう手持ち工具ですぐできるようなことを、うん、民間の、他の事業者さんにこう依頼をすると時間がかかってしまうので、
そうですよね、は
い、そこを内製化して、早急に対応するというところが職員の日々のご用務ですね。
なんとなくなんかこう面白い、石坂調査なんかこういうやっぱ専門の方がね、やっぱ地域の中にちゃんと存在なんかいてくれて、やっぱパッと連絡するとパッと対応できるって、やっぱそれはなかなかいいですよね。
はい、かなり違いますね。
違いますよね。
はい、ちなみになんですけど、はいはい、市営住宅で、まあ、やってた時ですね、うん、まあ、大体年間でですね、電話が3000件ぐらいかかってきます。
3000件ですか。
は
い、でそれを今まで自分たちでやって、ね、まあ、現場も行ってってしてると相当なその事務コストもかかるし、うんうん、まあ、そこをまあ、お任せするっていう形なんですよね。うん、とやっぱ施設のやっぱ何かあった場合の対応というのができるように しとかないと、市役所だけだとなかなか今のもう老朽化した場面だとですね、厳しいっていうのがあります。プロの方にちゃんと見ていただいて、運営をしていくというのが公共の責任じゃなかろうかとは思います。
なるほど、なるほどですね。まあ、そこにはしっかりとまあ専門的な知識と、まあ、ある意味対応力みたいなものをどうつけていくかというところでいくと、やっぱりもうこういうね、日本寛大さんのようなところを民間としっかりタッグを組んでやっていくっていうところなんですけど、古林さんなんかどうですか、結構地域に入られたりもしてるってことですよね、今ね。
そうですね、
山口さんに関してはね。
そうですね、職員の方も地元の方を採用したりですね、うんうんうん、本当に地域に密着したものと、
そうですよね、
あとこのこのような包括管理事業なんですが、地元の事業者様との協業をなくして、うん、成立しない事業でございます。うんうん、本当に地域に入り込んでこうコミュニケーションを取って連携して一緒にこう建物を市内事業者、日本寛大山鹿市様で守っていくというような。
そうですよね。はい、いやでも今みたいなこう、ね、やっぱ山鹿市ってこう実家に入っていくと結構楽しいですよね。結構ね、地域に入り込んでいくとね。
そうですね、うん、やはり泊まりで出張にずっと温泉に入れるので、は
い
は
い
は
い、いいじゃないですか。
非常にありがたく、
なんか美味しいもの食べたり。
あ、そうですね、
ね、ちょっと武藤さんにも聞いてみたいですけど、山鹿市どうですか、関わってみて。
はい、まあ、温かい街だなっていう風に感じてるんですけど、私も結構この事業、はい、始めるにあたって山鹿市さんの方で過ごしたりしたんですけれども、うんうん、まあ、うちのセンターが入っている温泉プラザっていう施設には、地元の、お店が出してるなんかお弁当とかパンとかがそこに運ばれてきて買えるようになってたりとか、うん、はい、そういう地域の温かみを感じてました。
なんかやっぱこうなんか勝手にね、勝手な感覚ですけど、その日本寛大さん、僕もいろいろなねお話しさせてもらったことあるんですけど、ちょっとこう大きな仕事だったりシステムの話だったり、少しこうあんまりね地域とか現場から距離があるようなイメージが勝手にありましたけど、なんかやっぱこういう仕事ってねやられてみてどうですか。例えば 本当にね行政の方も含め地域の方とかと直接こうやり取りとかするとなんかこう今までの仕事とちょっと違うなみたいな感じがあったりしません？
あ、そうですね、うん、確かにあの私はもともと東京から来たというのもあって、まあ、確かに包括管理を始めるときに結構あの DX 化というかあのシステム使ったりとかっていうご提案もするんですけれども、まあそれは地域によってまあ対応できる事業者さんもいればできない事業者さんもはいどうしてもいらっしゃるので、それはあの臨機応変に対応させていただいたりとか、あの事業者さんともあの密にコミュニケーションを取っていかないとどうしてもあの成り立たないので、そこの方はあの意識したかなと思います、
うん、なんかすごく新しいなんか感覚のね観点なのかなっていう気がしません、うん、なんかね、
いや本当本当、うん、でねなんかあの、まあ、住宅も学校もそうですけど、うん、公園もやられてるということですよね、
公園ね、
うん、それ本当にあのこれまでみたいにこの人口が増えていく中でどう配置していくかじゃなくてですね、減っていく中でどう再編していくかってなると、うんうんうん、なんかこうなかなかですね合意形成も含めて難しいだろうし、でもなんかこう数をまあ減らしながらだけどその新しく作るものはまた充実させるとかね、なんかそこが頭の使い方が必要だと思うんですけど、うん、合意形成とかねその辺は本当にこうなんかこう民間の人と一緒にやることによってなんか新しいものってやっぱり生み出せる感覚ってのはありますよね、
うん、ちょっと古林さんに聞いてみたいんですけど、うんまあ、他にもいくつかそういった自治体さんとかこう関わられてると思うんですけど、その中でなんかちょっとこう地域性みたいなものって感じられる瞬間があるのかなと勝手ながら思うんですけど、例えばまあ山川さんと今一緒に仕事されていて、ちょっと他の自治体さんとか他の地域とは違う部分とかなんかそういうところってあったりするんですか？
そうですね、やはりあの中核都市とか大都市になってきますと、うんうん、あの事業者としてもあの地元の事業者さんというよりも、まあ、営業所支店とかが入り込んだ全国企業とかが多いんですが、特に山鹿市様とかですと本当にあの地域に密着したあの業者さんが、うん、本当にあの出身の学校だしとか、
うん、
あの出身のあの高校よく行ってたしとかいう形で本当にあの詳しくあの地域に入り込んでいるので非常に連携が取りやすいなというイメージがありますね。
なんかねやっぱ町の規模とかやっぱねそういうのによっても少しやっぱ違うような気がしますよね。なるほどね、そうか、いやなんかもうちょっとこうなんかこう 、
うん、
地域的な話も聞いてみたいなと思うんですけど、うんうん、やっぱずっと石田課長補佐山川市ご出身で、
そうですね、旧、はい、私は山鹿市合併が平成17年ですけど、もともと鴨本町というところにいて、
ははは
まあ、山鹿市に合併されて、うん、で今に至るんですけど、まあ、一番やっぱり今までに思ったのが、
うん、
ある市町村アカデミーっていう研修があって、
はいはいはいはい、
そこの公共施設の総合管理っていう、
はいはいはい、
その研修に行ったらですね、うん、もう他の市町村は結構先進的にやられて、どっちかというと山鹿市は保守的な、
なるほど、
まあ、前例踏襲が好きな、
うんうんうん、
こう言うと怒られるかもしれませんけど、うん、前例踏襲が好きな感じで、はいはい、やっぱ新たなことにチャレンジがしにくかった面もあります、
うんうんうん、
でただ施設だけはもう待ってても古くなっていくのはも
う、うん、そりゃそうだ、
はい、で先ほど言われた通り今後縮小していく中でやっぱ、うん、縮小じゃなくて縮充実も考えるということで、縮充させていかなければならないって考えると、まずその施設のことを知らないといけない、うんうんうん、そうなった時に山鹿市の住宅だけでも1400ぐらいあるんですよね、うん、で個数に直すと、まあ、個数が1400ぐらいあって、うんうん、でそれをまあ、自分たちの目で見て回ってなら全てこうやって話せるかというと絶対見逃すんですよね、
うんうん、
だからこそやはり今回の公共施設の総合管理、まあ、この包括管理の中でしっかりとデータも集約していきながら、うんまあ、どの施設だったらいいのか、まあ、あのこれ費用対効果の話も出るとは思うんですけど、そうですよね、まあ、それだけじゃないものもあると思うので、まあ、やはり点検の作業からやっぱしっかりしてもらって、うん、私たちがデータで見て、うん、もう今後の政策に生かしていきたいという思いでちょっと始めた面ではございます、
うん、なるほど、いい意味での役割分担ってこれからちょっとこうね、こういうまあ公共施設の話だけじゃなくて、行政の中でまあプロの目、民間の目っていうものがしっかりそこに入っていくっていうことで、なんかいろんなものがやっぱ改善される、まさに、ね、官民共同のいい形なのかなっていう気がしますね、なんかね、いやなるほど、なんかでも日本管財さん、古林さん、例えばこれってね、まあ、山川さんこうやって今頑張って進められてますけど、もう九州見渡してですよ、やっぱりいろんなところでこういう問題って 今からどんどん出てくるでしょうし、忙しくなりそうですね。
そうですね、もうやはりもうここ数年でやはり、うん、ご相談の件数とかもやっぱり増えてきておりますし、すね、山口さんのようにこう導入された自治体があると、うん、やっぱり周辺自治体の方とかも参考にしていただけるの で、はいはいはい、
ですよね、
非常に私たちも山口さんに助けていただいている部分もあります、
うん、やっぱりこういう時代だからこそ多分必要な仕事ですし、うんうんうん、ね、やっぱそれによって先ほどなんか縮小、
うん、縮小いいね、
縮小するんだけれどもそれをいかに
充実させていくか、
うんうん、なんかすごくなんかね、ある意味未来を感じる仕事かなっていうふうにすごく思いました。なんかぜひちょっと山川に行ってみたくなったんですけどね、なんかはい、ちょっとお知らせがというか、山川といえばほらさっき言った温泉八千代座、もう一個あるでしょ、もう一個、
はい、灯籠ですね、
そうですそうです、灯籠祭り、
灯籠祭り、
山鹿灯籠祭りは8月15日16日、はい、金土の2日間で行われます。両日とも午後5時から午後11時頃にかけてイベントを行います。開催中は町中の至る所に山鹿灯籠が飾られるほか、山鹿灯籠を頭に乗せた女性が舞う山鹿灯籠踊りが見られ、山鹿の町が幻想的な明かりで彩られます。ぜひ山鹿灯籠踊りへ参加ください。以上です。
ありがとうございます。これは本当今写真がありますけど、ね、美しいですよね。
美しいですね、この本当にこう中に灯籠入れてね、こう踊るのが有限でね、美しいんですよね。
なんかもうね、お席のチケットはだいぶ売れてるらしいんですが、うんうん、なんかチケットなくても見れる場所があるということもあるらしいので、
はい、
ぜひ町にね、山鹿の町に行っていただければと思います、
はい、
ありがとうございます、はい、はい、ここからは若葉の目のコーナーですが、
はい、
今のね、お話を受けて質問や疑問をですね、うん、あえて初心者の若葉の目線から投げかけていただくということで、はい、本日もラブ FM スタッフの竹熊さんに来ていただいております。
よろしくお願いします、はい、先ほどの皆さんのお話を伺って、すごいかかりつけ医っていうなんか印象がすごく浮かんだんですけども、
なるほど、うまいね、
はい、実際はどんなこう動きになってくるんでしょうか、うん、
かかりつけ医としてのね、ちょっとじゃあ古林さんに聞いてみましょう。
そうですね、今までのこう建物 の、まあ、修繕とかに関わると、やはり壊れたら直すっていう、まあ、うん、お医者さんでいう
受ける感じの受け身というかね、
そうですね、本当に外科的な手術をしながら、うんうんうんうん、こうことが起こってから対処するような対処療法だったんですけども、はい、やはりそこに関して包括管理で自治体職員の方と情報をしっかり共有することによってですね、予防保全に、要は そういった故障が起きないためにはどうしたどういった維持管理が必要なのかっていう、内科的なですね、目線で建物を維持管理していくというような形ですかね。
わかりやすいな今の表現。
そう、なんかもうある意味未然に防ぐみたいなね、未病的な、なんかそうするとこっちからやっぱりこう仕掛けていくとか出ていくっていう形が結構出てくるんですかね。
そうですね、やはりこう点検でしたり、うん、保守点検とか巡回点検とかしながらですね、まあ、多角的にこう建物の角度を見ていってですね、まあ、そこによって事故が起こってしまうと本当に市民の方の安心安全や、もう本当に死亡事故が起こったりすることもありますので、うん、そういったものをこうどう未然に防ぐかという目線でですね、こう建物を見守っていると。
なるほど、なるほど。これでいくと石田補佐、課長補佐、
はい、
なんか今みたいにやっぱこれ結構重要な仕事ですよね。
そうですね、うん、公共施設で市民の皆様の命を守ることと、うん、まあ、目を早めに潰しとかないと、うん、事故があってからじゃ取り返しのつかないことになりますので、うん、やはりこの命を守るっていう意味を考えてもいい取り組みだと私は考えます、
うんうん、なるほど。なんかぜひね、こういう取り組みがもっともっと広がっていくように、うん、ね、広がっていくといいなと思いますね、
うん、
守っていきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストは山鹿市総務部財務課課長補佐の石田雄介さん、そして日本関西株式会社営業統括本部九州開発営業グループ課長の古林啓太さん、そして係長の武藤明さんにゲストとしてお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問を受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。 どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。そして来週のゲストは幼児教育施設ステラキッズ三線、佐賀県吉野ヶ里町からですね、
はい、
雪竹あゆみさん、そして中島みどりさんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、町に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。